はい、もしもし、東京ポッド許可局牧田スポーツですが。
お電話ありがとうございます。東京ポッド許可局、プチカシマです。
あ、もしもし、東京ポッド許可局のサンキュー達夫です。いつもお世話になっております。
東京ポッド許可局、
こちらは東京の外れにある事務所、東京ポッド許可局です。暇を持て余した局員たちは今日もおしゃべりが止まりません。さあ、どんな話が飛び出すのでしょうか。ちょっと覗いてみましょう。
あの、定説っていう言葉ありますよね。
定まった説。
そうです、そうです、うん、まあ一般的に、まあ、あのこれがこうなった理由はこういう理由だからですっていう、うんうんうん、なんかこう決まっている、広まっていることありますよね、うんうん、はははまあ、一般的に正しいと言われている
。正しい。
だけどこれって意外ともう何の疑いもなく知っちゃってるけど、うん、調べてみたらあれこれ最近じゃねえか言われだしたのとか、いろんなパターンあると思うんですよね、うん、あと誰かがこれ急に言い出したぞとか、
うん、あ、つまり定説だけにもう世の中の前提になっちゃって当たり前になってると。そうそうそう、新しい世代は全然それが当たり前のものになってるけど、そう、そうじゃない瞬間を見てる人たちがいるし、
だからそういう軽いものから季節して広まっちゃったパターンとか、うんうん、はははは、まあ、もっと言うとなんか意図を持ってね、うん、歴史を変えるとか、そういうこれ歴史のあれで見るとそういう動きも絶対あると思う、 あったと思うんですよ。だからその定説についてちょっと考えてみるのは面白いんじゃないかなと思ったわけです。というのも、うん、この間ですね、僕、うん、プロレスのライターの大御所である斉藤文子さんという方がいらっしゃる、
うん、あ、文斉藤さんという、
もう文斉藤さん、
私もなんかも知ってますよ。
いいエッセイを書いてね、うん、でずっとアメリカで学生時代で、
う
ん、若い頃からライターをしてたんで、うん、もうキャリア40年ぐらいあるんですけど、でもまだ若いんですよ、うん、50代ぐらい、うんうんうん、でその方と対談をずっとやってるんです、うん、プロレス視点から見た今の社会で起きてることっていう、僕らしかできない、で それが意外とあの文さんの話、やっぱ引き出しが多いから面白いんですよ、うん、でこの間のテーマが、まあ、大きく振りかぶりましてね、うん、オリンピックと国威発揚っていうテーマで、うん、じゃあそれを考えるんじゃったって、じゃ あの力道山言ったじゃないですか、うんうん、力道山があのナショナリズムね、うん、空手チョップで憎きアメリカ人をこう倒すことで敗戦国である日本を、まあ、こう高揚させた、気分を高揚させたみたいな、うん、そういう定説ってありません？あのテレビ開始自体、
いや、そんな俺当たり前だと思ってた。
あのシャープ兄弟をこう
バッタバッタ倒しててさ、
シャープ兄弟を倒して、
倒してたよ、
敗戦国の日本はそこでちょっと勇気を持ちましたみたいな、うん、そういう定説ある
で
し
ょ。そうですね、まあ、冒頭3分でいろんな人置き去りにしちゃってますけど大丈夫だと思います。
大丈夫大丈夫、
映像で見た、映像の正義で見たことあるでしょ。
そうそうそう、
そんなの白黒映像で、まあね、シャープ兄弟バッタバッタやられて
て、ところが、うん、文さんが調べたところ、うん、あの定説って、うん、たかだか昭和55年80年ぐらいから広まっただ、
なるほど、80年、俺が10歳ぐらいの時、
そうそうそう、俺らまだ小学生ぐらいの時からあの力道山が、うん、まあ、敗戦国である日本を勇気づけたっていうのが広まり、う
ん
う
ん、けね、俺ぼんやりしてた、分かんなかったよ。
これびっくりするでしょ。
え、そっか、それだから誰かがライターが雑誌かなんかに書いたのをみんなそうなんだってってみんなに言ってた。
何何、じゃ何、
実はふみさんが調べたところ、うんうんうん、それはあの村松智美さんね。
ああ、私プロレスの味方です、ね。
あれ80年ぐらいでしょ。
そうだよそうだよ。
で村松さんがやっぱり少年時代の思い出をやっぱり書かれて、うん、まあ、お父さんおじいちゃんが、うん、いやアメリカ人やっつけろって、うん、村松家でそういう話があって。あ、
なるほど。
だけど、あの人影響力があるからその本が売れたり、エッセイが売れて、うん、それが一般的にもう昭和55年、うん、80年の時に、うん、ああもう戦後の日本人はこうやって勇気づけられたんだっていう説がパーッと広まった。
なるほどなるほど。
そうなの。
だこれ誤解を招かないようにけど、うん、これ村松さんが悪意を持って広めたとかそういうことじゃないんですよ、うん、村松さんの影響力が高くてその説が定説になった、うんうん、で文さんはやっぱりいろいろ調べてみたらですね、じゃ あ, あの教科書にも載ってるじゃないですか、テレビ見て力道山の、うんうん、あれはやっぱり 戦後にテレビという新しいメディアを見て興奮する人たちの写真、うん、で街頭テレビも、うん、あの新しいメディアに興奮して、うん、それなんだべっていうので、うん、でたまたまプロレスを見ている、うん、テレビメディアを喜んでる写真なんです。
鬼畜米やっつけてやったー
っていう集会とか雰囲気ではなかった、うん、そういうのを調べたら出てこないっていう、う
ん、テレビすげーっていうこと
のはあったけど、
それなんだあれと、
う
ん、
そう
高校とついてるけど
つって、でもちろんいろんなご家庭はありますから、そのアメリカ人やっつけろっていうのもあったけど、うん、それが全てではない、
うん、あの元大関の力道山じゃよく見てみたらと、うん、ぐらいの感じだったのかね。
でも今あの大勢で足もくんを見守ってるみたいな感じでしょ。
そうだ、足もくんが登場してる時になんだこれはみたいな感じでテレビ上も見てたわけだな。
いやだから
それだけだったものの、それは一枚の写真、
これだからそれがそういう大きな説がですね、うん、昭和55年だから40年ぐらいですよ前から広まっただけだっていう、うん、これこういうこと他にもいろいろあると思うんですよね、うんうん、あのこの間週刊文春で小林信彦さんのコラムが終了しましたけども、うんうん、
終わりました。
小林信彦さんってずっと10年20年前からあの57年前の東京オリンピックについて、うん、いやあれは大成功だって言われてるけど、うん、あの少年時代東京で育った僕からすればな、景色が風景変わるし、うんね、景観が壊されて、うん、あんなもう嫌なものはなかったみたいなことを、
東京の人はみんなそう言うよ
ね、で、うん、俺それを読者として見て、あこういうもんかなと思って、うんうん、ふーんと思って見たんだけど、でもオリンピック大成功ってイメージありますよね、うん、でも今年オリンピックあったじゃないですか、もう一回、
うん
うん、で行うにあたっていろんな意見あったじゃないですか、いろんな意見があったっていうのは、ねうん、僕ら2021年に生きてる僕らは知ってますよね、うんうん、
知ってる。
だけどこれ例えば30年後50年後、うん、じゃああの2021年の東京オリンピックはコロナに打ち勝って大大成功を収めましたっていう
ふうに誰かだろう、森士官、
うん、だから声の大きい人が、うんまあ、これは村間さんとは違って意図的なもので、うんうん、
なるよね。
そういう歴史をまとめたら、
ネット使ったらもっと簡単
にできる。だからそういうことになっちゃうわけですよ、うん、だから僕は思ったんです。だからこれ過去の話にもなるんだけど、だから僕らはある意味今年ものすごい当事者でもあるし、うん、コロナもそうですよね、うん、あのコロナってどういう時代だったのって絶対これから聞かれますよ、
う
ん
ね、
しかも若い人だったら50年後、うん、60年後、その時に、うん、いやあの時はこういうことがあってねっていうのは、それこそこう市政の人たちこそがずっと言い続けなくちゃいけないことじゃないと、うかうかとしたら意図を持った定説にこう塗り替えられちゃうよっていうのを感じたんです。
いや本当にさ、戦時中と一緒だよね。
力道山からここまで来たぞ俺は。こういうことを今日話したかった。
かった
あれあれ。
そう言っていかなくちゃいけないんだよ。
俺さそういうことで言うとさ、なんかさぼんやりとだけどなんかロマン感じるのがさ、例えば俺ら歴史の教科書でさ明治維新っていうものとかをこう、うん、一応学ぶわけじゃないか。うん、でその時にそのまああっち側のほら薩長の方の人たちとかさ、うんうん、でも実はさ薩長の連合とかが江戸にこう攻めてきた時とかに、うん、江戸の人たちってどう思ってたんだろうねって、うん、そこじゃないの、うん、やっぱり一番、うん、それで後々それが牛耳って政府、うん、新政府作った以降の政治としての中に俺たちはこう一応ね、うん、歴史の教科書的に学ぶわけだけど、
どうして牧田さんそんな歴史のことについていきなり、
いやだから俺はいつも思うんだよ、だって当時の江戸時代の商人とかさお百姓さんとかさ文字とかもあまり読み書けとかもろくにできなかった人たちでも、ね、なんか偉い人たちが来てさ、うん、なんか暴走族みたいな連中が騒いでるぞぐらいの感じだったかもしれないじゃん。
そういう忠臣蔵だってそうじゃないですか、あれ
そうだね、
吉良上野介之助の立場からすると、うんうんうん、あれはもう一つの物語ができます
よ、ね、とんでもない連帯がやってき
てる、夜中にとんでも
ない ただ大騒ぎしてる危ねえ連中がなんかやってんのは邪魔だな。
で本人はずっといつ襲われるかなって、もしかしたらビクビクしたかもしれないしほら来たやっぱりで最後殺されちゃうみたいな、
ほん
なんか切腹追い込まれるみたいな、
うん、ねえ
っていう見方もあるわけですよね。
そんでもただ酒をこういい感じでさ、その女郎さんを横に置きながらさ、うん、それでさ明日の日本を憂うみたいなことやってるかっこいい
じゃん。その時代興味あったんだ。
いやそりゃ俺だって俺は龍馬が行く世代だよ。
それ何年の何世代か分からないけど龍馬が行く世代。
原作なのかドラマなのか。
相撲が国技であるっていうのもあれよく言う ね、
怪しいよね。
あの明治以降とか言われるじゃないですか、
まあ、国技っていう考え方がね、
つまりそれを国技っていうふうに言いたい、まあそれね相撲やる側の人のまあ宣伝効果もあるし、あと単純に国技館っていう名前がついたのが、そう国技館ってつけちゃったから、
う
ん、それはやっぱり大きく振りかぶってつけたんだろう
ね、
それがだからいろいろ国技館でき始めたから明治以降とか行って、じゃあ相撲国技っていう、だからたかだかここ100年以降
でしょ、
そうだね、
急に、
まあ、国っていう概念ができてからだから、
うん、国技っていうのはそれはね、江戸時代から言ってた人もいるかもしれないけど、うん、そういう定説が広まったのは、うん、ってなると、まあ、面白いなっていうのは、
うん、今だからその相撲道とかさ言ってるけどさ、うん、大昔の相撲と原型の人たちが三つ星とか金的とかさ、うん、あの打撃もめちゃくちゃあったわけでしょ、うん、そしたら何言ってんだ相撲道って
言うだろうね、昔はなんか柱4つあって、
そうだね、
それこそあの外でやってたから、
そうだね、
で国技館ができることによって、うん、いわゆるハイカラな、
うんうんうんうん、
例えば女性とかも、うんうん、あの綺麗な着物を着て見に行くことができるようになって、うんうんうんね、エンタメとしての相撲がどんどん発展していったっていう、
昔はもうちょっとファイトクラブ感あったんだ
ろうな、そうそうそう、それまでだって砂まみれになって見るだけでよ、ホコリまみれになって、うん、
アウトサイザー
おじさんしかいないですよ、
うん、
でそう、それで思い出した、さっきのフミさんは、うん、プロレス、さっきのね力道山シャープ兄弟見て、うん、やっちまえって、うん、なんかすごくお下品な、うん、なんかこう程度としては低いみたいな扱いを語れること、うんうん、ところがそれもやっぱり違うんじゃないかって言ってて、うん、当時の写真見るともう高級な背広着たおじさんたちがリングサイドにこう座ってて、うん、でそれをたしなんでるっていう絵がすごく多くて、うんうんうん、で映像でもなんかこうそういう人が多い、むしろそれはアメリカからしたエンタメとして最初からたしなんでいたんじゃないかっていう、うん、
富裕層の
もうこういうエンタメだよねっていうので楽しんでいたんじゃないかっていうのはフミさんもおっしゃってて、
なるほどね、まあ、確かにそういう残酷な一面あるよね、格闘技とか、ね、
そうそうそうそう、うん、だこれはいろいろこう、あ、そうなんだっていう、
俺は思い出した今話聞いててさ、うん、なんかその神話、
うん、
で自分が目撃したものと、うんうんうん、なんかこうそれ美しい文章とともにって言うとさ、うん、江夏の21球
出た俺はあれ
ごめんなさいね、うん、平成生まれの方とかもし聞いてらっしゃったら、うん、そうそうごめんなさい、だけど俺実際にあの試合見てたわけだ、
そう見たもん、俺見たもんね、
見てたけども、うん、あれよあれよという間によ、うん、あれよあれよという間に江夏がランナー貯めちゃったの、
う
ん、
そう
そうこれだよ、
そうだね、
俺が子供心の
自分で貯めてん
だから、そうです、
江夏があれよあれよと貯めちゃったわけ、
そうです、そうです、
それで冒頭投げたと思ったんだ、
そうなんです、そうです、うん、
でそれがなんかね、
うん、
山際淳二さんが美しい文章で書いたら、うん、本当に手首で最後の投げる瞬間に三塁ランナーが走ってくるのが見えた瞬間に手首を変えて、それで立川が反応してああいうことになって、
う
ん
う
ん、
で
スクイズ阻止をしてアウトになって流れが変わったっていうことを言ってんだけど、俺から言わせればただ単にランナーが溜まってただ
から僕ら少年時代ね、あれ、うん、広島近鉄戦ですよね、
う
ん、西本幸雄監督、
西本が監督、
いやいよいよ日本一になる悲運の名将なんて言われてね、うん、それが牧田さん言ったようにいつの間にか、うん、江夏出てきたのが終わりだと思ったら、
う
ん、なんか今日調子悪いなって、あ、溜まっちゃったぞ、
溜まっちゃったぞ、
あ、なんか一球外した、え、スクイズ空振り、
そう、
あれ広島勝ったねっていう話が、
そういう話だった、
やっぱりスポーツノンフィクションとしてあれを最初にちゃんとやって、
そうなのよ、
ほらこういう見方が物語があるでしょっていう、だからあれナンバー確か最初の方だよね、
あれそうなんだ、
創刊号かなんかだよね、
江夏の21球っていうその美しいフレーズとともに、
そうです、そうです、
だから今さ、あの江夏の21球でしょなんて言うと、野球のオールドファンはさ、みんなもそれだけでジーンってきちゃうんだけど、
そうそう、
でもそういうことでしょ、
そうですよ、
要するに、
それが定説、それ言い出せればガルベスの23球だってあるわけですから、23球目に審判にボール投げるやつ、あれだって美しく書けば、
審判にね、フィールドガイルとかで投げちゃったやつでしょ、
長嶋さんが次丸坊主にしたっていう、
あった
ガルベスの23球とか
も、あれ23球目だった、
美しく書けばあるんですよ、
うっとり書く人がいれば
いればですよ、だけどやっぱりそこは着眼点で山際さんが気づいたっていう、そこですよ、
すごい、まだ相撲と野球の話しかしない、ね、
だから俺らが好きな相撲と野球とプロレスでもいかに定説でそういうもんだなっていう、いや違う違う違う違う、もう一回検証しようっていう、で未来で、これは過去の話だけど、うん、僕らは未来の語り部になる、うん、もう当事者でもあるわけだから、
確かに本当にその自覚があった方がいいよね、
知ってることはずっと言い続けなくちゃいけないよっていう、
だってさ、仮にさ、
うん、
よく言われるのがさ、そのカップヌードルがさ、うん、どれだけそのブームになったかってい
う
ね、
う
ん、浅間山荘事件のね、
あったあったあった、
中継でその機動隊にカップヌードル差し入れしてるのが美味しそうに見えたから爆発的に売れたと、だから浅間山荘事件がなかったらカップヌードル失敗してたかもしれないみたいな、
あれも定説だ一つの、
そうそうそうそう、
もはや途中から定説だとプロジェクト X 的なところからだよね、
だけどね、いやもしよ、もし今でも 実はそれは全て電通の仕組んだことでしたみたいなことを言ったら、ほらもうまたこういうステマみたいな、
ネットのなんかまとめ方
だな、そう、
うん、え違うの、で全部電通の仕業だ、
うん、でいかにもそれが説得力あるように見えて陰謀論にはまってく人がすげえたくさんいるから、
だからさ
怖いな。
でもやっぱ今俺話してて改めて気がついたことだけど、うん、やっぱ物語ってものはだいぶその拡散力というかさ、うブーストがかけちゃうわけでしょ、うん、でことが起こってたこととかをそこまで物語チックに読み解く人たちはやっぱほとんどいなくて、うんうん、その後だからさっきのプロレスにしてもさ、けど、うんうん、エナズル29にしてもさ、うん、結構なんかそんな物語とかじゃなく見てるじゃん、うんうん、普通は、うんうんうん、その後に二次創作じゃないけど、そっちがすごい受け入れられて、つまりさ、そのマーケットが選択するんじゃない、
そうなのよ、
つまり、うんうん、だからでその時に物語っていうのが一番劇薬なんじゃないの、
だから俗説なのか正説なのか、うん、あるいは定説なのか、うん、その確証があるなしとかも含めてさ、うんうんうん、そのなぜ人の心を捉えるのかっていうことの方が大事で、うんうん、だから例えば美談が好きとかさ、うんうん、俺一番くだらなくていいなと思うのはさ、うん、八代目の桂文楽が明けガラスをやった後、売店のその甘納豆
を売り切れた、飛ぶように売れたんだろ、うん、俺でそれで
っていう話を聞いて甘納豆また食いたくな
る文楽いねえけど、うん、俺甘納豆だけ食いに行ったことあるわ。
でも分かんないよね、うん、あれだって
甘納豆を見るともう、うん、明けガラスを食いたくなるみたいな、うん、そういう感じになりますよね。
いや、もともと甘納豆そもそもそんな在庫なくて、1日2袋ぐらいがただ売れてただけかもしれないし、
いやでもそういうことだから、うん、でもその一つその売店で見た様子を書くのは嘘ではないじゃない。
そう
でいいエピソードじゃない。
そういいエピソード
なったら現場で取材した結果じゃないですか、
うんうん、だから別にそれは崩したくないんだけど、うん、なんかいかにもそれが美談のように語り継がれるのどうかってい う,、うんうん、う
勉強し直してまいりますと言って講座を離れた文楽って、うん、あれもただの定説なのか、
だあれは本当なんだけど、あれそのね、8代目の桂文楽ね、最後の講座が、うん、その人名神谷幸右衛門が出てこなくて言葉について
毎回本当に20分の話だったら20分きっかりで必ず終えるようなそういう話家さんだったわけだよね。
そうで、うん、ちょっと名前が出てこなくて勉強し直してまいりますって言ったのが最後の講座になったみたいな、
うんうん、
でそれは事実なんだけど、
うん、
これ
芸者さんに会いに行ったんじゃないですか、うん、表になったような人だから、う
ん、本当は事実なんだけど、
う
ん、
それがまた語られ方によって全然ニュアンスが変わるっていうか、うんうんね、そこもだからその定説云々とは別で、うん、美談のように語る人もいるわけ、うん、それあやっぱり精密機械桂文楽の最後、う
ん、確かに、
うんうん、確かにって思うけど、うん、一方で、うんそこはさ現場で何とかするのが芸人でしょっていう風に言う人もいるわけ、うんうん、だから文楽的なアプローチにはやはり限界があるっていう結論を持つ人もいるし、
あなるほどね、
だからそれは語り手のニュアンスにもよるよ
ね。だからさ俺そのデマとかももちろんあれなんだけど、うん、その美談の方が立ち悪いなっていうのもあって、うん要は被害者がいないわけですよね。そうそうそうそうだから持ったもん勝ちなんですよね、うん、
持ったもん勝ち。
でも美談だから直接なんかこうね、うん、いやそれお前ってなかなかこう言わないじゃないですか、うん、だからこう森に持っちゃう人もいますよね、うん、だからお笑いでもそうです、うん、この間は当事者論っていうのをやりましたけど、
うんうん、
いやそれってただの笑いのただの芸人のエピソードだよねっていうのをことさら粒立てて美談にしちゃう、うん、美談語りをするっていうのも、うんう
ん、あるある、
そういう風潮もあるじゃないですか。
あるある。
俺あれげんなりすんだよね。
そう、
うん、めっちゃスケールの小さい話していい、うん、
お願いします、
うん、俺この番組きっかけだったと思いますが、うん、10分どん兵衛というのが、うん、ここうわっとこう2014年15年のぐらいの盛り上がった瞬間って
、牧田さんの発明ですよね。
でいや違う、達夫これはもう本当にわからない、うん、要するに同時多発のものだから。
同時多発なの？
だけど、うん、俺はその逆側から言うよ、
うん、
いまだにだよ10分どん兵衛っていうのがわっとあると、うん、で俺のもう全然知らんところで、10分どん兵衛おいしいっていう、こととかを言われて、俺だって逆側からさ10分どん兵衛って知ってます牧田さんって言われたことあるんだからある俳優からいやいやそれ俺だよとも思ったよ。
だって10分どん兵衛っていう名前は牧田さんじゃん。
それはじゃあいかに世の中で流通してるかって例でもある
よね。最近で言うと俺ほんと変な話、うん、いやらしい話、うん、まだネットとかで10分どん兵衛、うん、でそれに対してまた変なマウントの取り方する方いらっしゃるでしょ、うん、10分どん兵衛っていうかって言ってるけどあれ牧田スポーツが言ったやつだからねみたいな。
あそれ注意、
俺の知らんとこでなんかやり合ってるみたいな、
空中戦が、
空中戦が俺の頭上で行われてんだけど、
まあね、
俺がそって待って待って待って、うん、それはいろいろあるけど、うん、同時多発的なもんだからって、うん、そこ こに俺が議論に参加すれば、うんうんうん、またそれで沈下するものもあるかもしれない、うんうん、あるいは面倒くさいかもしれない。で俺はそれを黙って見てる。
放っていこうしかないよ、ね、
でだんだんだんだんそれが選手として10分飛びマルシーマキタスポーツってことになっていけばな、うん、みたいな望みを込みで、うん、ちょっと見守ってる俺がいるわけ、うん、分かるこの気持ち、うん、分かるこの気持ち、
うん、
複雑だけど
何も言えないよね。
だけど神話の当事者って多分そういう身の引き方して、うん、どんどん神話が自分の都合のいい神話がこう浸透していく瞬間も見てたりするんじゃない？
あの多分もしかしたら自分では思っても見ない拡大解釈されて、
う
ん、すげえって言われて、
う
ん、あ俺こんなこと思ってなかった、あまあまあでもさっきの美談と同じで、うん、自分にとって別にそれわざわざ否定しなくてもいいから、うん、黙る
ね、
うん、
黙っと、
うん、でそうやって定説が広がっていく
とかね。10分断片って俺ねあの、うん、そういう我慢が必要だよっていう、うん、そういう暗喩として、うん風刺としてやったこと、うん、っていうのを精神します今
風刺としてなんかやってたものが今すごくありがたがってて
提唱したマキタスポーツの思いとはみたいな記事になるわけ、
思いを書いてくれる人いないかな深読みして、
いやだから本当にこの定説論でもう一回言いたいんですけども、うんうん、やっぱりこう僕ら過去のことも興味を持たなくちゃいけないし、うんうん、一方でこれからのことでは僕らは語り続けなくちゃいけない、うん、語り弁にならなくちゃいけないっていうのは本当思いますね。
ざわざわすることっていうのがあるってことだよね、うん、生きてるとこうやって、
うん、そうだってこの1年2年は本当にそういうことが集中してるから、うん、本当に特殊な、
う
ん、ね、
うん、
時代にそれこそ100年に1回あるかどうかっていう、うんうん、いやだったら自分の中に書き留めておくとか、うんうん、なんかこう記憶記録に残すとかっていうのは重要かなと僕本当思うんですけどね。
無理やり森さん元首相の森さんとか の、うん、あの都合ないい神話とかどんどん言って
くる、うん、あれは俺がやったんですオリンピックは私が呼んだんですね。
今日は定説論東京ポッド許可局 TBS ラジオからマキタスポーツプチカシマサンキュー達夫で放送中